言います。鹿児島です。鹿児島です、ここは鹿児島五円紬大学の最終回、ありがとうみんな。余分な方もたくさん混ざっておりますけれども、先ほどからですね、本日、鹿児島五円紬大学第6回を終了いたしまして、終了証書をお渡しした後の今懇親会の大盛り上がりの最中でございます。この鹿児島にですね、不思議な方々が本日、ご参加をいただいております。実はでも鹿児島はですね、本家本元の五円塾、三幕出版の皆さんが主催してくださった一期二期三期の五円塾のそこから派生した、地方版をやろうじゃないかということで、昨年、鳥取県米子、そしてこの鹿児島二校から始まりました。でもこの鳥取米子と鹿児島の噂が全国に広がり、今年はなんと五円紬大学全国で8校、の間を感じながらですね、鹿児島校が、第2期ということで開かれたんですけれども、なんとその鹿児島にとても遠方から半年間一回も休まずにご参加いただいた、なんと北海道岩内の人、わざわざ、仙台もあるのに東京もあるのに、ね、関西もどこもいっぱいあるのに、あえて北海道の人が一番遠い鹿児島にご参加いただきました。その鹿児島の北海道のお三方のうちのお一人、どなた代表しましょう。
一番若い子いきましょう。若い子、
若い子行こうか。
若い子
ひろせみなとゆなでございます。顔の作りは奄美大島。奄美大島に行ったら、ああ君島の子って言われそうな、そんな顔のゆなちゃん。こんにちは。昨日もね、たくさんのみなとご飯を食べてる時に、僕はこのゆなちゃんの動きにびっくりしました。年はいくつやった？
24歳。
もっとはっきり言え。もう年戻されへんおばはんがいっぱいおる中で自慢なんやから、大きくない。
24歳です。
4歳のこのゆなちゃんがですね、昨日一緒にご飯を食べてるときに、まあ動く動く、そしてみんなの醤油にいちいち醤油入れてみんなに配って、もうイカを焼き、なんかこのカタクチイワシを焼き、もういちいちいちいちこまめにこまめにを働くこの子の姿を見たときに、僕はね思いましたよ。人間はね、口で何かを言うことじゃないんだなって、小さな小さな日常の中の所作仕草にその子の心が現れるなということを昨日ゆうまちゃんに教えていただきました。第1回目、ね、鹿児島、北海道から鹿児島の紬に来てですね、初回の時にこの子はみんなの前でほとんど喋れなかったです。ガタガタガタガタ足震わせながら、そんなあなたが半年でどんな風に成長したか全国の皆さんにお届けいただきました。
こんにちは。私がこの無茶ぶりに緊張せずに喋れるようになったのは、この五円紬のおかげだと。
緊張しとるやんけ。この五円紬で楽しかったことはあるんですか？
楽しかったことは、月に1回こう来るたびに、あ、今月長かったなと思う月と、もう1ヶ月経ったのかなと思う月があるのと、鹿児島に行って帰る場所がたくさんあること。イエーイ！いろんな行きたい、借りたお店もあったし、ここに来てみんなと喋りたいなっていうことを思いつきたくさんあったし、その度にみんなは こうあったかく迎えてくれて、本当に誰も知らない、知ってる人が誰もいなかった鹿児島なのに、こんなに半年でいろんな人がこうあったかく迎えてくれて、
仙台や、兵庫やいろんなところでこれから終了式が迎えられるんですけど、お母さんもあまり会社に行かずに紬のいろんなところ行くって言ってましたね、同じように全紬の卒業式に参加するというふうに表明した、今日本日東京からわざわざやってきた、前回のこの収録公開収録の時に東京で、目の前に出てもらって話してもらった純さんと、もしかしたらお母さんとの愛が芽生えるかもしれません。
お父さんの皆さん、
今あのブライトなオレンジのセーターを着ている東京の純さんがお父さんと呼びなさいと今無責任に向いておりました。このダイナマイト、エンドダイナマイトな、この2人のこのもし結婚式が成立した時は私が無料で司会をさせていただきます。どうかしてる桜島の山裾でやりましょう。愛をかぶりながら。そんなわけでゆなちゃんに皆さん大きな拍手を。ということで、2人目あなたかどなたかと思っている中にちょっと全国の皆さんもおっというふうに少し驚きを与えたいということで、横峯さん、その前まで。新さん、僕より年齢は2つ若いだけど、この大胸筋どう、この大胸筋、
無意味な大胸筋。
この横峯新さんはなんと、全国の皆さん、なんとこの横峯新さんはあのプロゴルファー横峯さくらのいとこです。いや、そんな拍手してもらうことないです。いとこがすごいだけでこの人は大したことないです。横峯式のあの保育園の園長さんを、ね、あのテレビでご覧になられた方多々いらっしゃると思います。あの小さな子どもたちがくるくるくるくるとあのバク転を連続でやる、あの子どもたちの潜在の能力を開発されている、あの正式になっているんですけど、横峯式、横峯式、
はい、東洋保育園 の、横峯式っていうことで、全国で360ぐらいの園がですね、あの業務提携してですね、やっていただいて、
なんでそんなボソボソしゃしゃべりなんですか。ということで、横峯式、ちょっとよかったら、ね、鹿児島港の皆さん、本日オブザーバーの皆さん、そして全国の皆さんにも、簡単にちょっとお伝えいただけるとありがたいです。
簡単にですか。
簡単に、
はい、長いじゃないです
ね。長い
よ。はい、ポッドキャストでこんな風にしゃべるなって思ってですね、嬉しいです。はい、横峯式はですね、全国で360ぐらい業務提携してまして、韓国の方でもやっています。そしてタイの方でも個人の方でやっておりまして、あと、マレーシアの方でもやっております。で、
あの小さな子供たちができないと思いそうな、あの身体能力の高さをこう導き出す、その小さな一つの秘訣ってのは何かあるんですか。
一番大事なのは大人ができるって思うことです。あの先生方ができるって信じることが子供たちが導く力になっていくんです。
思ってます。
いやー、これね、皆さんも通ってきた道ですし、皆さんも自分の子供に教えたことがありませんか。昨日の講演会でもご話をしたんですけど、僕たちがあの自転車に乗った時があったじゃないですか。補助輪を2つつけてもらって安心しながらあの自転車に乗った、あのチビ乗りだみたいな自転車に乗ってたあの時に、ね、脚力がついてきてですね、やがてお父さんに片輪外されて、でもちょっと左側に傾いてたら安心して走れた、あの補助輪付きの自転車の両方の補助輪を外されたあの時、僕たちは不安じゃなかったですか。で、後ろ振り返りお父さんお母さんに花さんといてや、ちゃんと持っといてやって言いながら、もうあの後持っといたるからこげ、持っといたるからこげって言われながら、ほんまに持っといてや、ほんまに持っといてやって言われながらこいでしばらくしたら、親は全員手を離しますよ、ね、そしてわらわらわらってなりながらこげて膝から血を流すけど、全ての日本中の親があの時言うんですよ。失敗すんなって、絶対乗れるようになるからっていう約束をした時、僕たちは嬉しくなかったですか。今はこけたけど、お父さんやお母さんが 100% 約束してくれるから、俺絶対自転車に乗れるようになるんだっていう親のあの一言を信じて努力をし続けたから、あの不安定な二輪の自転車に僕たち全員乗れるようになりましたよね。それをなんか具体的にあのバク転バク宙通して子供たちに、いやできないと思ってるんじゃなくてできるんだよってことを自信満々に教えてるのが横峯慎さん。
言葉でですね、あの鴨村麻由美先生 の、 あの、すごくあの条例を聞いてですね、自分がすごく感じたのが、言葉がすごく大事だなと。で、今子供たちに言ってるのが、難しいのは今だけとかですね、挑戦は失敗した証拠とかっていう話をするんですけども、あんな小さい子供でも理解できるんですよ、ね、で、縄跳びをもしあの子供たちが園庭でやってた時に、子供たちが先生、子供あの縄跳びできないって言った時に、難しいのはって言ったら今だけって言うんですよ。それはもうあの朝の会とかでですね、言ってるとですね、子供たちはすごい理解してくれてるの。だから本当にこう子供たちがだと思って付き合うんじゃなくて、一人の人間だと思って言葉を発すると子供たちが受け取ってくれて成長してくれるって、すごくこの真由美先生の話を聞いてですね、思いました。
いや
いつかいいですね、横峯さん。今、真由美先生がたまたま目の前に来るからですね。
真由美先生、うちに来てくれたんですよ。
ああ、そうなんですかね。
あの真由美先生 の、 あの朝礼を見て、僕、感動したんで、子供たちにちょっ と、 こうやあのちょっとあのアレンジして、やらせてもらったらですね、子供たちがこの変化するのをすごく目に見えて分かったんですよね。
なるほど。
絶対それ大事だと思います。
なるほど。いやー、横峯、この新さんもですね、実は中学生の頃からゴルフを始めてプロを目指して、26歳まではプロゴルファーを目指してたらしいんです。でもあまりにもすごいいいとこがあまりにもすごいいいとこが17つ下に出てきた瞬間、あ、こいつには勝てないなと思った時、プロゴルファーの道を諦め、子育ての方に、全力を投じるようになったということで、その一旦諦められた、横峯さんも多分ゴルファー上手でいらっしゃるんですよね。
すいません、ちょっと上手です。
この中でこの中でゴルフをする人、
はい、
よし、近いうちに鹿児島ゴルフコンペをやりましょう。その時大きな大きな看板を掲げましょう。横峯さくらのいとこと回るゴルフ商品は大したものが出ません。そんな風にして今後も楽しんでいきたいと思います。もう一言、お招きしたいなと思います。鹿児島でですね、
おいとまーダメ
ダメ、はい、空気を読めない方がアプリいらっしゃったようでございます。もう一つ待っていただきたいと思いますが、出てきてもらいたいなという人は、なんと鹿児島が誇る第1回アルコール先生プロジェクトをですね、教員をやりながらぜひ俺たちでやっていきたいというふうに声を上げてくれて動いてくれた内村先生、鹿児島県、某県立高校のですね、教員をしてらっしゃる内村先生のことを全国の皆さんにご紹介する前にお断りしなければならないことが一つあります。 この方は喋りがあまり上手ではないいつも主催者挨拶がしどろもどろで大爆笑を誘うその内村先生に、この6ヶ月の紬大学の経験を経て、そしてまた年明け2月に鹿児島で憧れ先生プロジェクト第2弾が開催されるという、それについての思いをしどろもどろしながら語っていきたいと思います。皆さんこんばんは。前のお二人の話が非常に上手で大尊敬してすごいなこの人たちと思いながら聞いてて、本当油断してたので今頭真っ白ですけども、せっかく貴重な機会をいただいたのでお話しさせてもらいます。第1回憧れ先生プロジェクトを開催させてもらいました、実行委員長させてもらいまして、もうこの時点でちょっと不安ですけども、今からまとまるのか不安で泣きそうになりました。憧れ先生プロジェクト、本当言い始めただけで、動き始めたらたくさんの鹿児島の熱い人たちが、支えてくださって、自分も力になるよ力になるよと自分たちが思ってもなかった世界を広げてくださって、1回目500人を超す参加者を集まってくださって、本当に熱気に包まれたイベントになりまして、でそこからいろんなことが、飛び火しまして、この表現が合ってるのかよく分かりませんけども、本当に参加してくださった方々が胸を打たれて、いろんなところで広めてくださって、今度第2回のプロジェクトを、来年の2月15日に、開催するんですけども、また第1回の時もすっごく強力な応援者の方、協力者の方々いたんですけども、そのおかげで第2回はさらに多く、そしてすごくまた頼もしい方々が助っ人に加わってくださって、大きな輪を生んでくださってます。もうこの方々を頼りに、そしてこの五重紬の方々のメンバーをと6ヶ月間お付き合いさせていただいて、もうこんな頼もしい方々がいるんだから第2回も成功することを間違いないと、思ってます。よろしいですか。ありがとうございます。本当憧れ先生プロジェクトは皆さん大好きな中村文明さんが進行してくださって、そして本当に素敵な3人の先生方が本当に素敵な心を打たれる、お話をしてくださるので、もうこんな素敵なイベントを、教育に携わる方々、一人でも多くの方々に知ってもらって味わってもらいたいと本当に思ってます。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。思いのほか面白くなかったです。なんかこの本当にを今22回ほど言いましたけれども、このまとまらない話を、教え子の皆さんが聞いたら何と思うでしょうか。俺はこの先生についていっていいのかなみたいな、でも内村先生は本当に飾り気がなくてまっすぐで、本当にね、なんか不器用ながらにも一生懸命まっすぐ歩いていく、そんな先生の後ろ姿がきっと先生の教え子の中には、俺は先生みたいな教師になりたいというふうに言ってるそんな生徒が何人もいるそうです。そんな内村先生が本当は人を輝かすよりも、本当は内村先生が舞台の上に立ってもいいんじゃないかなと思うぐらい魅力的な、そんな内村先生の憧れ先生プロジェクト、皆さん応援してください。その今年の雰囲気をこの南の果て鹿児島から全国に届けましょう。ということで、今回の中村宮城のみるみる元気が湧いてくるというこの番組がですね、鹿児島の宴会場からお届けしておりますけれども、もういよいよ、金色に衣装を身にまとった高橋日本の東野昭彦がですね、今まさにキャシャーンを歌いたくて、キャシャーンを歌いたくて噂に聞こえたすごいやつが今から登場します。大きな拍手で東野昭彦をお呼びしたいと思います。ということで、これから先は放送ができなくなっていたしますので、ここから先は東野昭彦を呼んでいただいて楽しんでもらうしかないかと思います。ということで、 今回の見抜き側でくるコメントでお開きとします。ありがとうございました。
よく言いました。